私は教師の友という雑誌の編集委員会に出ておりました。まあ気の置けない仲間たちですから、互いにざくばらんに話し合いながら雑誌の編集をしていくわけですが、後でくつろいでいる時に私の経験を話してみんなに大笑いされたことがあります。私の住んでいるマンションは大型改修工事っていうのをやっていまして、足場が組まれて透明なんですけれども、網がかけられているわけですね。その足場が組まれているからベランダなどにあんまり大事なものを置かないように、盗難にお気をつけくださいなんていうお触れがあったりして、私はふと気がついた。あんまり大事なものは置いてないんですけども、北側のベランダにですね、いただき物のその缶ビールを長い缶に入れて置いてあったんです。そうすると北側ですからよく冷えるわけですね。で、あ、これはいいと思ってたんですが、そのことを聞いたら急に気になりだしまして引っ込めたんですね。それで引っ込めてしまってから、そうするとやっぱり室内ですから温度が違うし、それかといってまた出して持っていかれたら尺に触るしとか、でここのところ悩んでるんだって、で今どうしてるって言うんで、今また引っ込めてあるそうしたら、もうお前そんなもの誰も取っていけしないよなんて取っても高々3、4000円だろう、それより車なんかお前外に置いてるだろうって言われまして、そしたらまあなんていうのかね、いじましたに言われながら呆れるということですね。そしてそんなことでどうしようかななんて思いを煩うのは全く無駄なことなんで、そう思ってから昨日からまた出したんですねまあどっちでもいいんですけれども、しかしよく考えてみるとこれに類したようなことでしょっちゅう迷ったり頭に来たりね、そしてそういうことでうろうろしたり人と争ったりとかっていうようなこと、よく考えると大したことじゃないのに、なんかこだわってしまうっていうことがよくあるわけだと思うんですね。今日の手術の主題は罪人の友ということなんですが、イエス様が徴税人のレビューを弟子にされたという物語がテキストになっているわけです。ここで、まあ、2、3ちょっと予備知識として頭に入れておいていただいた方がいいと思うことがあるわけですが、この収税所というのは、これは今日の税務所とは趣が違います。このローマ帝国が帝政って皇帝の制度になる前にですね行われてた制度だそうですが、税金を集めるのに区域ごとに区域を区切りましてですね、そして入札をしたんだそうです。この集めるのを請け負う人、私はいくらで請け負いますって、それでその高く入札したものが落札して税金を集める権利を買い取るわけですね。買い取った以上はそれ以上を集めるというのは当然になるわけです。しかもこれはローマ帝国への忠誠心の表れということですから、もう法外なこう高い課税をするっていうのが当たり前に、なっていたようですね。今日のこの修繕所っていうのは多分湖のほとり、ガリラヤ湖のあの北カフェルナウムというところのようですから、そこは交通の要所であったようでありまして、通行税を取っていたようです。しかしこの徴税人というのは、地域によってはもちろんローマに行くっていうことがありましたから、異邦人と付き合うということ、そのことが悪とされている世界にあってですね、当時の異邦人、ローマのために税金を集めるということを請け負うということ自体が裏切り、その上に 不正っていうのは常識でありましたから、二重の意味でユダヤ人たちはこの徴税人を嫌ったですね。あとでですね、イエスが私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるというふうに書いてある。この罪人という言葉は私たちが今普通に使っているあの罪人、いわゆる前科者とかですね、犯罪者という意味ではなくて、当時のユダヤの世界での言葉の使い方でありました。義人、正しい人、ここで正しい人っていうのは義人、正義の義ですね。義人というふうに、あるいはここで正しい人と、それに対して罪人というのがあったんですが、それは何が基準になっているかと言いますと、旧約聖書にあるモーセの十戒を中心としたいろいろな掟をきちんと守っている、つまり神様との約束に忠実に生きている人を正しい人と言い、それをしてない人を罪人というふうに言ったんですね。当然そのモーセの十戒などを知らない異邦人も罪人のうちに入るわけです。その罪人の典型であるレビという人がイエスに招かれて、そして弟子になった。そしてすぐに自分の家へ招いて宴会をしたということですね。食事に招く、当時の習慣としてですね、食事に同席するということは仲間だということを示すことになるんですね。だからそういう罪人と一緒に食事をするなんていうふうなことは、自分はこの人の仲間ですよっていうことを示していることになるから、そこで16節、ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちにどうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったというふうに書いた。そういう質問が出てくるんですね。その人たちは、自分たちは断固としてモーセのあの律法に従うという、そういうふうにして信仰の純粋さを守り抜こうとした、いわば真面目で愛国的な人なんですね。で、ファリサイというのは分離するものという意味がありまして、これはあのクリスチャンという呼び名が最初はニックネームだったように、同じように周りの人からあの連中はファリサイだ、ファリサイ派だっていうふうに言われるようになって、それがいつの間にかファリサイ派のというふうな表現が出てきたようですね。私たちが新約聖書でこう触れるこのファリサイ派の人っていうのは常にイエスに敵対していますから、私たちは無意識にイエス様が善玉でファリサイ派は悪玉というふうにこう分けて読んでしまう傾向があるんですね。しかしこのことは気をつけないといけないと思うんですが、そういうふうに善玉と悪玉って分けてしまわない。で、本当は先ほど言いましたように真面目で忠実な人々です。そしていい人たちなんです。昔のこのイエス伝の映画なんかを見ると、ファリサイ派の人たちとか律法学者とか祭司っていうのは、見るからに顔見ただけで、あの時代劇の水戸黄門そういうのに出てくる悪役と同じように、見るからに悪い顔をした人がなってるんですね。もう見ただけで憎ったらしいっていう風な感じの人たちがなってるんですけど、現実は私は決してそうではなかったと思うんです。ちょっと物を言うんでも敬意を表して言わないと、その人にはあんまり責めるようなとこはないばかりか、なかなか立派なことをしているっていう、そういう種類の人たちだったんだと。その人たちがイエスのしていることを見て、しかもこれをイエスにではなくて弟子に、ね、どうしてお前たちの先生はしちゃいかんことしてるんだよ、立法違反だっていうわけです。そうすると今日の福 ではイエスはこれを聞いて言われた。その話を聞いた時にイエスが直接お答えになった。弟子たちは多分イエス様と一緒にわーっと食事の席ついていたんでしょうけども、たじたじとしたんじゃないでしょうか。いやとかってちょっと口ごもりかけた時にイエスがさっとお答えになったのが、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。これはこの当時よく言われたことわざだったようです。ですからそれがを使いながら、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。これもストレートに受け止めない方がいいと思うんですね。正しいことをする、良いことをするっていうことを、これまたイエス様はそれが嫌いで、で悪人たちがお好きなんだというふうに受け止めてはいけないというふうに思います。ここにも大変逆説がある。正しい人を招くためではなくというふうに言っておられる、その表現の背後には、正しい良いことを追求しようという人たちは自然に自分を守る、つまり私には悪いことはないよっていう、そういう姿勢になる。ファリサイの人たちというのはいい時はいいのですけれども、それは今度は人間には何でもそうですね、長所はそのまま欠点になるっていうことですから、その欠点は何かというと、正しい良いことを追求するということのあまりに常に自己防衛的になる。悪を避けるっていうことは、自分の中にも悪があるっていうのは認めたくないというふうになりますね。そして自分を守る姿勢というのは、人の気持ちがわからなくなる。イエスが追求されたのはそういうことだと思うんです。正しい人を招くためではなくっていうふうにおっしゃったのは、正しいということを一生懸命追求しようとすることには限界があるんだよっていうね。また逆に罪人の方がいいんだよっていう意味じゃなくって、自分がなんてダメなんだろうなって思ってる人、あるいは完全に阻害されてしまっているという人の私は味方になろうとしてきてるんだという、そのことをおっしゃってるというふうに受け止めなければならないだろうと思うんですね。それで実は今日は聖餐式が行われる日ですから、イエスがここで食事を共にされたということというのは、今日の聖餐式ととても関わりがあるという気がするのです。ですから今日のこの箇所と関連して聖餐の意味というのを少し考え直してみたいというふうに思うのですが、聖餐式の聖典の言葉というのがございます。これも後で必ず読まれるわけですが、それは、新約聖書のコリントの信徒の手紙の 1-11 章の、これはパウロの言葉から、パウロはもうその当時に使われていたという、そのイエスの言葉をそのまま伝えてますから、学者によっては福音書に出てくるあの最後の晩餐の時のイエスの言葉よりも、こちらのパウロの言葉、パウロが書いている言葉の方がより古い、だから現実に近いだろうというふうに言われるぐらいですね。パウロはこの聖典の言葉の中でですね、イエスが引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われた。記念としてこのように行いなさいという、これは日本語としてちょっと分かりにくいですね。記念としてこのように行うっていうのはどういうことなんだろうという ふうに考えざるを得ないんですが、ここで使われる記念として、あるいは記念するという言葉は、ただそのことを忍ぶっていうんですか、思い起こすということだけではなくて、アナムネーシスっていう言葉なんだそうですが、これは過去を追憶するということにとどまらない、で過去に起こったそのことが今もここにあるということを思い起こすというのが記念としてということなんだというわけですね。だから記念としてこのように行いなさいというのは、イエス様が聖餐式のたんびに私たちがパンを取るというその行為によって、記念としてこのように行いなさいっていう、それはまずあなた方のための私の体であるっていう、ここをまず受け止めなきゃならない。私たちはそこでイエス・キリストの体をいただくということは、イエス・キリストと一体になるということですね。しかもイエス様は私たちの信仰遺憾を問うておられるのではないのですね。私の体をさあ取りなさいっておっしゃる。私の体はあなたのためだよ。イエスはこういう人には私の体をあげないよとか、そういう姿勢ではないですね。そのことをまず受け止めなければならない。聖餐式においての第一の意味は、私たちはイエス様と一体になっている。だから死んだけれども蘇っている。そのいただいた体は復活の体だ。私たちは日々に古い私に死にながら新しい私に蘇らされている。キリストの命を生かしていただいているっていう、これがまず第一に確認されなければならないですね。これはしかしどちらかというと、これまででもなされていたというふうに思うのですが、その後にですね、また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。私の血によって立てられる新しい契約、当時の契約というのは必ず血を流したのです。動物を裂いて、イエスご自身が血を流された結果ということです。羊の血ではなくて、イエスご自身が流された血によって立てられた新しい契約、それは私たちが何か条件を整えてそれにふさわしいものとなるということではなくて、神は全ての人を無条件に愛しておられるという、その福音に立つということなんですね。私たちは今度はその血である、キリストの血である杯を飲むということによって契約を確認するということです。もはやその時に私たちは自分がこれで救われるかとか、この聖餐に預かるにふさわしいかどうかっていうふうなことを自分で反省したりっていうね、そういうふうによく考えられがちでした。ふさわしくないままでこのパンと杯を食する者はキリストの体を汚す者だっていうパウロの言葉はやはり十一章の後の方に出てくるわけですが、これがまた誤解されてきていたというふうに思います。コリント第一の十一章のパウロの聖餐に関する教えをずっと続けて読んでみると、兄弟たち他の人に対する配慮をしていないということがふさわしくないという意味、 の当時の生産式っていうのは普通の食事会食とそして生産式とかこう一緒くたみたいだったようですね。だからその普通の食事の中ではもう武道士も出てそれである種の宴会みたいになっちゃうから早くに食べて満腹になってそしてもうご機嫌になってる人もいる。ところが仕事をしてきて遅くなってきた人は食べるものもない残った皿のほんのわずかね。そしてそれで生産式をするっていうことは生産式の本末転倒じゃないかっていうことをパウロが言うわけです。そういう自分勝手をしておいてそして私はキリストに許されてっていうそういうのは全くおかしいよということがふさわしくないままでこれの生産に預かるっていうのはキリストを汚すことになるというふうにパウロが言ってるのだと思うんですね。私たちが兄弟他の人に対する配慮をしないでいるっていうことが一番問われる。私の血によって建てられる新しい契約に預かるということは私たちも他の人に対して小さなキリストになるということがある。良いことをしてあげましょうではなくてイエスのように共感するという歩み方、これは良いことをしてあげるというふうになるとどうしても自分に点数を積みたくなるんですよ。私はこれだけしましたよ、で結果は相手次第になるんです。向こうがどう思ってるか知りませんがねってこう言いながら私はするだけしましたよっていうのいつの間にか自分に点数を積むようになる。これがある種の傲慢になるんです。そうではなくて共感していくっていうあり方はしてあげるという姿勢じゃなくてどうやって一緒にいようかとする姿勢です。だから作家の遠藤周作さんのイエスキリスト像というのは無力な弱いイエスという信仰を持っておられたようですね。彼にとってのイエス様はもうどんなことがあってもとにかく横にいてくださるっていう方なんだ。これは他の人にできっこないからっていうね、それが彼のイエス像でした。私たちもそういう意味で本当に共にいようとするっていうということなんだ。だから新しい契約の血を飲むっていうことはこれまでのようにきちんと立法を守っていなければつまりいいことしてないと天国には行けないんですよっていうことじゃなくて罪人をお招きになる罪人をもお許しになり受け止められる神の愛の中を歩むということなんだということですね。もう一つの意味は一つであるということです。一つのパンをいただいた。麦粉ができるのは麦粒が引かれてそして粉になる。だからそれぞれの麦粒がその自分を主張していたんでは粉にならない。一つのパンになるっていう時には粉になって一つのパンになる。私たちもそのキリストの体と血に預かったという時に文字通りすでに私たちはキリストの一部としてみんなが一つなんだというところを受け止めなければならない。ある神学者の言葉なんですがその一つであるっていうことをですねこういうふうに言った人がいるんですね。私たちのこの考えるよりずっと前に用意されたものだって、我々自身が自ら決心してそれに属するものとなろうとした時よりずっと以前から存在し生き続けてきたこの体の枝となる時、その時にのみ我々はキリスト者となる。そして我々が教会員だというそのことを意識するよりずっと以前 からこの体の中に我々のあるべき場所は定められていた。そういう枝なんだと。神が私たちを捉えて、そして今お召しになっているということは、これはルドルフ・ボーレンという現代のドイツの神学者ですが、その聖書のことを述べた結びの言葉としてですね、こういうふうに言ってます。パンとブドウ酒とが私たちを待ち受けているのです。自分があまりにも弱い思想家であり、あまりにも弱い祈りの人であり、あまりにも非社会的な人間であると思い込まないようにしていただきたい。主が私たちのために友情深くあり、弱き者との交わりにおいて忍耐強い方であるということを誰もが知っていただきたい。主のところに行く者を主は突き放すことはないのです。だからもう一度申し上げます。どうぞあなた自身の努力に目を留めないでいただきたい。そうでなくて、十字架につけられた今我々と共にあるキリストが努力していってくださることに目を留めていただきたい。そしてそれゆえにここに来てください。聖書に預かる私たちの目でですね、自分が良かった悪かったっていう、それでだからっていうのではなくて、もうそれを超えてキリストは一切受け止めてらっしゃる。だから自分の状態以下を自分で吟味するのではなくて、キリストがなさってくださったことにいつも目を向ける。そこから逆に私たちが新しくされていくということだというふうに思います。今日も聖餐に預かります。この時にレビをお招きになり、そして正しい人ではなくて罪人を招くために来たのであるというキリストと私たちが一体となる。そしてキリストのなさった技に私たちが参与するように呼びかけられているということを確認したいというふうに思うのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たち人間があなたに与えられた善悪の知識を勝手に何が善で何が悪であり、何が正しくて何が間違いであるかと究極的な判定者になってしまう傲慢をお許しください。究極の正しさと善はあなたにのみあります。小さなところで自分が良いところにあるという思い上がりからいつも解き放たれていますように、そしてあなたの許しの中に生かされている喜びがどんなに大きいものであるかを日々に知るものとさせてください。今日の聖餐において、また生ける復活の主キリストが私たちに望んでいてくださり、私たちを新たに生かし、また私たちをお使わしくださる、そのことを経験できるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。